愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。先週は随分激しい雨、風雨に見舞われました。東京のこの地方で大きな被害が出たということはあまり耳にしませんでしたけれども、地域によっては随分と被害が出たようです。皆さんのご親戚、知人の方はご無事であったでしょうか。そのような災害に巻き込まれたという方がいらっしゃるので、あるとしたならば私たちはこのことを特に覚えなければいけないとも思います。もちろん私たちの直接の知り合いがないからといって知らんぷりをしてよいわけでもないでしょう。私たちの心にもし少しでもそのようなことへの思いが向けられるところがあるのならば、まず祈り、そしてこの祈りをどのような形に私たちがしていくのか、このことをいつも考えなければいけません。先週のペンテコステに続いての日曜日、今日は教会が三位一体主日、そのように呼んで記念してきた日曜日です。教会の典礼に用いる色、先週は赤でありましたけれども、今日は白に戻されています。この白に戻されて三位一体の主日が記念される、これは必ずしも古い歴史があるわけではないようです。西方の教会で14世紀になって初めて教会の暦として定まってきたものです。2000年の歴史がある教会ということを考えるならば、それは決して古くからの伝統というわけでもないかもしれません。しかしこの三位一体、つまり父と子と聖霊、この皆をもって私たちが信ずるお方のことを記念する、このこと自体は最初の時代の教会以来さまざまに思い巡らされ、そして教会の一つの祈りの形とされてきたことでもあります。父と子と聖霊、この皆をもって私たちは信じるお方をお呼びいたします。そして信者になるとき、洗礼に際しては知識者が父子聖霊の皆によってそのように告げて志願者に水を注ぎます。父と子と聖霊、三位一体というふうに呼ばれるこの皆の呼び方は、私たちにとっては馴染み深いものであると同時に、私たちの信仰の根幹に関わるものであると言ってもよいのです。洗礼を受けた信者の皆さんにとっては、それは改めて説明される必要のないようなことであるかもしれません。主イエス様が天の父、そうお呼びになられたお方があります。その御子であられるのが主イエス様です。そして主イエス様が与えるとお約束くださった聖霊、この三つが一つの神でいらっしゃる。私たちは教会でこのことを何度も説明され、教えられ、そしてそのように唱えるよう導かれていきました。ただこの父と子と聖霊、三つを並べて私たち神様の皆と言いますけれども、このことを私たち皆がよく分かっているのかというならば、もしかすると少し危ういかもしれません。長い信仰生活を送ってこられた信者の皆さんと話している時でも、時々というよりもしばしば漏れ聞こえてくることがあります。天の御父は分かる、御子イエス様というのも分かる、でも聖霊というのはよく分からないというのです。だからでしょうか、クリスマスやイースターに比べると 聖霊降臨の祝いであるペンテコステはどうも出席率が悪い。イースターに比べると出席率は7割ぐらいでした。それは聖霊がわからないからということもどこかに働いているのかもしれません。考えてみると、福音書を開いてみてもイエス様が弟子たちと宣教の旅を重ねられた日々の中で聖霊について詳しく教えられているような場面はあまり見当たりません。ほとんど教えてないと言ってもよいかもしれない。もちろんないわけではありません。聖霊を冒涜してはならないというようなこともおっしゃいますけれども、少なくともイエス様と旅を共にした弟子たちの心にしっかりと刻まれるような形でイエス様が聖霊についてお教えになられたことはどうもなかったようです。いえ、弟子たちが聞き逃していたのかもしれませんが、少なくとも福音書はイエス様が教えられた聖霊についての教え、言葉をあまり多くは残していない。むしろ弟子たちの関心は聖霊とか、あるいは天の御父ということよりも目の前にいらっしゃるお方、イエス様その方にあったのでしょう。このお方がどうも今まであった誰とも違う、聖書の教師であるラビたちともずいぶん違う、この方はどうも他の教師たちとは違って自分たちの信じる神様のことを独特の呼び方をされる、天の父とお呼びになられる、そして神の子のように振る舞われる。それは不思議なことでもあり、そして同時に弟子たちにとっては大きな魅力でもあったに違いありません。初めのうちは他のラビたちと同じような教師先生の一人のように見ていたかもしれませんが、次第に弟子たちはこの方を特別な方と考えざるを得なくなっていきました。その教え、そのなせる技、まさにそれは神の子のそれである、そう思わずにはいられなくなっていったのです。今日の福音書ではイエス様に任命されて72人の弟子が宣教の旅に送り出された、その報告をイエス様が聞かれているという場面朗読されました。イエス様は先に12人を任命して使わされたこともありましたが、ここでは72人、人数を増やしてご自分がこれから行こうとする町、村にご自分に先んじて使わされることになさったのです。そこで宣教活動をしてきた72人の弟子たち、彼らの中にはこう報告するものがあったといいます。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。イエス様のお名前を唱えると悪霊どもが私どもに屈服します。そんなことを見てきました。弟子たちはそう報告したというのです。イエス様の名です。このような弟子たちの感覚というものは聖霊降臨後の教会の歩みが始まってからもそれほど変わらなかったかもしれません。使徒言行録が今日も朗読されましたが、この先初代の教会の宣教の様子がずっと描かれていきます。いずれ礼拝の中でも朗読されるところが多くあるでしょうが、使徒たちはしばしばナザレの人イエス・キリストの名によって、そうイエス様の名を告げて奇跡を行います。また救いを告げます。使徒たち、弟子たちにとってはイエス・キリストの名、この名が特別な名であったのです。 少し言葉を変えてというか、私たちの感覚に近い見方をした方が良いかもしれません。弟子たちの様子を私たちはどこか理想化して考えすぎですけれども、弟子たちのしていたことは何だったのか、そしてその弟子たちの後に続く私たちキリスト信者がしていることは何なのか、端的に言って私たちキリスト信者はイエス様というお方のファンなのです。違いますか？あんな人嫌いだと言いながらイエス様を信じている方が皆さんの中にあるんでしょうか？ある意味でファン、教会はファンクラブだ、イエス様のと言っても私は必ずしも間違っていないと思います。聖書がイエス様に従うという言い方をします。確かにそれをイエス様に私に従いなさいと言われればその響きは重々しいものでありますが、弟子たちの感覚からするならば、まあ、今時の言い方をすると、それはイエス様の追っかけになることです。若い人たちの言葉で言うならば推し活というそうです。分かる人と分かんない人があるようです。自分の推しを一生懸命支えようと思っていろいろグッズを買ったりする、あるいはそこにイベントに行ったりすることを推し活というそうですが、イエス様に従うというのは言ってみればそういうことなのです。ある意味でそれで十分なようにも思えます。イエス様が目の前で私たちにそのお姿を見せてくださっている限りにおいては、けれどもイエス様は見えなくなられた、少なくとも弟子たちの前から見えなくなられた、葬られていたはずの墓から消えてしまわれました。いや、ご復活されたその姿をお見せくださったと思ったならば、40日で弟子たちの前から天に昇られてしまって見えなくなってしまわれた。ただ聖霊の約束を残してイエス様は見えなくなってしまわれた。聖霊が下るのを待ちなさい、そう言い残してイエス様は見えなくなってしまわれた。おかしな言い方かもしれませんが、弟子たちがその時経験したこと、イエス様の十字架の死と復活、そして昇天、この出来事は弟子たちにとってみるならば、それいわばイエス様の現役引退というイベントです。その引退に際してイエス様はご自分が引退する代わりに弟子たちのデビューを促された。ご自分のファンたちに対して、これからはあなたたちがステージに上がりなさい、デビューを促された。現役引退されたイエス様の後継者として弟子たちがデビューすること、それが聖霊降臨の出来事です。もちろんイエス様と弟子たちとでは格が違いすぎます。トップアイドルと粒の素人が同じステージに上がって同じことはできないでしょう。使徒と呼ばれるような弟子たちであっても同じです。イエス様と同じようなものにはなり得ない。たとえペテロやパウロのような私たちから見るならばスーパースターのような弟子であってもです、イエス様とは格が違う。それでも彼らはイエス様と数年間寝食を共にした者たちです。一人一人はイエス様から何がしかを受け継いでいたでしょう。12人の使徒たち、 がいました。それだけではありません。聖霊降臨の出来事の時には120人の弟子の仲間たちがいました。主様がお一人でなさっていたことを12人で、あるいは120人で受け継がせていただく、そう願うのは間違ってはいないはずです。そう願う弟子たちに、天に昇られる前のイエス様は聖霊の与えられることを約束くださった。それは家様がおっしゃることによるならば、父が約束されたものであります。それは家様が最後におっしゃったことで言うならば、高いところからの力であります。先ほど子どもたちとともにイエス様のお母様マリアのことに触れました。マリアが受胎告知天使から受けたとき、何を告げられたのか。ルカ福音書1章はイエス様を身ごもったとき、天使に告げられた言葉をこう伝えています。聖霊があなたに下り、意図高き力があなたを包む。するとあなたは男の子を産むだろう。その子は神の子と呼ばれるようになる。主イエス様ご自身も、洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになられたときに、天が開け、聖霊が鳩のように見える姿で下ってきた、という経験をなさいました。四十日の荒れ野の誘惑を受けられたのも聖霊に満ちて導かれたものであったと福音書は伝えます。そして今日の箇所、福音書、宣教に派遣した弟子たちが期待通りの経験をして帰ってきました。その時にはイエス様は聖霊によって喜びに満ち溢れた。そして天の父、地の父、天地の主である父、神様を褒めたたえたのです。聖霊がそこでイエス様を特別な方となさいました。そうであればこそ聖霊の御名は父と子の御名とともに褒めたたえられる。恐れ多いことでありますが、イエス様はこの時弟子たちにこうおっしゃったんです。あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと。あなた方の名が天に書き記されている、それはただ天の上の救いの名簿、いわゆる命の書と呼ばれるようなものにその名が記されているからというようなことではないでしょう。ここで言われている、ここでは弟子たちがご自身と同じような働きをなすことが始まっていることをお喜びになられてそうおっしゃったので、あなた方の名は天の上の名とされている。主イエス様はそうおっしゃるのです。御父の御名とともに、御子の御名とともに、そして聖霊の御名とともに、あなた方の名は天の上の名とされている。なぜならばあなた方には聖霊が注がれたから。聖霊の御名の上に聖霊の注がれることを信じる者のその名も天の上に書き記された名とされるのです。聖霊はすべての者のために天の上より下りました。私たちはその聖霊を イエス様があの洗礼を受けられた時のように見ることができるはずです。鳩の姿のようにか、炎のようにか、風のようにか、それは人によってさまざまですけれども、その姿を見て信じて受け入れるものはイエス様と一つに結ばれています。その印は洗礼です。洗礼によって私たちは聖霊を見るものとしてイエス様と結ばれています。そうであれば、たとえ今イエス様のお姿が私たちの目の前にはっきりと見えなくても、私たちの見る目を向けるステージの上にイエス様の姿が見えなくても、主と結ばれた者らの教会の中で、その交わりの中に、その友と共に、私たち父と子と聖霊の皆を汚さない道を行く、これが私たちの誇りであります。祈りましょう。天の父、聖霊の降臨を祝う教会に、今日もその皆をお示しくださり、私どもの新しい命の道をお示しくださいます。感謝いたします。どうぞ私ども皆がお与えくださいました聖霊のその確かな働きを見るものとならせてくださいますよ。互いのうちに働くその聖霊の働きを喜び、また信じ、共に主のお働きを担うものとならせていただけますように。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。